レンです。
エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャストです。
ちょっと目をつぶっていただいて、地球をイメージしてもらっていいですか？
はい、イメージしました。
どんな感じですか？
丸い、
青い丸い星、イメージできてますよね。
はい。
これ誰目線ですか？
これは宇宙から目線ですね。
宇宙の何？
いや、わかんない。
わかんない、
うん、
これ人工衛星目線だと思わないですか？
ああ。
思ったことない。
まあ言われてみたら、なんか宇宙のどこかから地球を撮影する場所って人工衛星ぐらいしかないのかな。月から撮るとかもないんかな。
あ、月に到達してる探査機とかだったら撮影できるかもしれないけど、
あ、それぐらいしかないんかな。月と衛星、
それくらいじゃない。まあ、あとは実際にスペースシャトルで宇宙行った人が見るとか、そういうのあるかもしれないけど、基本地球をずっと見てるのって人工衛星だと思うんですよ。周りをくるくる回ってるね。でこれって、この僕たちが目をつぶって地球をイメージできてるのは、僕人工衛星のおかげだと思うんですよね。
はいはい。
でその地球を全体的に見るからこそ、例えばあの僕たち Google マップとか、Google Earth かな、で地球くるくる回したりできますよね、今スマホとかパソコンとかで。
そうですね。
あれも人工衛星がないと無理だと思うんですよ。いくら地上でいろいろ頑張ってデータを集めても、さすがに地球全体は見れないと思う。
そうですね。
あと天気とかね。
天気は人工衛星関係あるの？
だって地球の外からはさ、雲とかを見て、
あー確かに、
っていうのが必要じゃないですか、
うん、そうだね。ヤフーのさ、あのお天気情報みたいなので雲の流れとか見えるけど、そういうのも全部衛星がなんか雲の撮影とかをして、で、予想してるのかな。
そうとか、まあ、あとはもう今北極南極とかの氷が減ってますとか、っていうのも、もうまあいちいちあの北極とか南極まで行って氷を測るわけにもいかないじゃないですか。
そうですね。
だからこれすごい人工衛星って偉大だなと思ってて、なんで今回はちょっと僕たちってこう地球を丸ごと今見れてるわけですけど、どうやってその丸ごと見るっていうところまで発展してきたのか、っていうね話をちょっとしたいなと。
じゃあ人工衛星を利用するに至る過程を今回話すっていうことですか？
そうです。
なんかだいぶ飛びましたね。前回はガリレオとかやってたじゃないですか。そこから一気に急に現代に飛びましたね。
ああ、まあね。あ、今回ちょっと特別回です。
あ、特別回ですか、科学史の枠組みではない？
ではない。まあでもちょっと宇宙っぽい話もしたんで、あのやりたくなったっていうのと、あと今回ちょっと毎月10日頃にやってる科学系ポッドキャストの日、そのトークテーマに参加してまして、ホスト宇宙話の涼さんなんですけど、あの4月ってアースデーってあるんですよ。聞いたことあります？
聞いたことあります。
何の日か知ってます？何の日っていうか
分かんない。どういう日？地球の日
まあざっくり言うと地球の環境保護の支援を示すとか、まあ、そういったことが毎年やられる恒例イベントみたいな感じじゃない？なんでテーマが地球っていうことなんで、地球について何喋ろっかなって思った時に、そもそも環境を考えるにあたって地球を丸ごと見るみたいなことってすごい大事だと思うよ。
そうですね。
どう変わってるかわからないと議論もできないわけじゃん。
なんか第三者視点が必要だよね。自分たちはさ、地球にいるわけだから、地球のこと知ろうって思ったら外から見ることも大事だよね。
そう正直ね、僕らの周りの環境ですごい暑くなってきたなとかわかるかもしれないけど、森林がどれだけ減ってますとかって全然わからんもんね。
そうだね。
まあそれもね、地球を丸ごと見るっていう技術ができたらできると、まあなんでちょっとそれが気になったんで、地球を見るっていうことにフォーカスして喋ってみたいなと思います。
はい、お願いします。
じゃあまず地球を観測するっていう話をしていくにあたって、一番わかりやすいあのサイズの話をしたい。地球のサイズってどれぐらいですか？
ね、地球のサイズ、なんか昔どっかでさ、そういう話した気がするけど、忘れた。したよね、どっかで。
相当前にしてますね。
地球の外周どれぐらいなのかみたいな話したっけ？
そう、まあ、これ先紹介しちゃうと、あのシーズン1の 紀元前に地球のサイズを推定した男みたいな話をしてて、
うんうん、
エラトステネスっていう昔の人が予測したっていう、
すごいね、
話があって、まあ、ちょっとそんな詳しくは言わないけど、まあ、簡単に言うと、うん、2つの町の距離と太陽の、あの影の角度から全周、
うん、
地球一周の距離が4万6千キロって予測した人昔いて、
うん、
で実際は約4万キロ、
うん、結構近いね、
結構近い、
うん、
っていうのが地球の周りの長さ、
うん、
ちなみにあの直径、
うん、
本当にあのサイズっていう直径は1万2700キロメートルぐらい、
うん、
って言われてるね、
はい、
ざっくり。でじゃあ今これどうやって測ってるかって知ってます？
今直径を、
そう、
え、その1万2000なんちゃらっていうのはその今の方法で導き出された値、
うんうん、そう、これどうやって計算したと思う？
でも衛星使うんだよねきっと。
うん、衛星を使ってます。
衛星を使って写真撮って、
うん、
でも写真撮るだけじゃ分かんないよね、標準となる長さがないから。
うんうん、でもこれ結構ね簡単な方法なんですよね、言われたら。
なんか衛星の高さを変えて低い時と高い時でどれぐらいの長さに見えるかみたいな、日から計算。
あー、それでもできるかもしれないか。あ、いやいやいや、できないな、それだと。
できないかな、どうしたらいいんだろう。
これはまず人工衛星が地球の周りくるくる回るってことは、
うん、
そういう円を描いてるわけじゃないですか。
はい、
ってことはその中心が地球の中心っていうのを計算できそうじゃない、まず。
そうですね。
だから人工衛星と地球の中心までの距離はそれでわかる。
そうだね、うんうん、わかるね。
わかるでしょ、
うん、
で地表、僕たちがいるところと人工衛星の距離がもしわかったら、
うん、
中心から人工衛星までの距離から、僕らがいるところから人工衛星の距離を引けば、
うん、
地球の中心と僕らがいるところまでの距離ってわかると思いません？
そうですね、
引き算で、
うん、
っていう感じなんですよね。
ああ、シンプルだね。
そう、シンプル、
うん、
で、まあ、じゃあ僕たちと人工衛星の距離っていうのはレーザーを使って空に人工衛星に向かって発射して、
うん、
で跳ね返ってくる時間から距離を出すと。
はいはいはい、
まあ、あと GPS とか今はあるから、まあ、そういうので分かったりするんだけど、
うんうんうん、
っていうので地球のサイズを測ってると、
うんうんうん、
いうことなんですよね。まあ、ただ本当はこれもうちょっと複雑な計算になるっていうのは言われていて、
うん、
ちなみにそれはなんででしょう？ちょっとずれちゃうんですよこの方法だと。
人工衛星が動いてるから？
いや、人工衛星は動いてるけど、まあでもその動きを使って計算してるから別に動いてても問題はない。まあっていうのも地球のサイズって一定ですかっていう。
そうですね、完全な球体ではないですもんね。
そう、その通り。
うん、
地球ってまん丸じゃないから、
うん、
ちょっとあの楕円っぽい感じになってるんですよね、
うんうんうん、
でこれはまあ地球くるくる回ってるんでその遠心力で引っ張られて、例えばその赤道ぐらいのところってちょっと長いとか。
あ、そうなんだ、
うん、
赤道の方がちょっと長いんだ。
ちょっと長い、
うん、
で北極とか南極もあの完全に対称ではなくって、実は、
うんうんうん、対称ではないっていうのはどことどこがどういう風に対称ではないの？
ね、北極って綺麗な球体と比べて北極付近って16メートルぐらい高くなってて、
うん、
南極付近は27メートルぐらいへこんだ形。
うーん、
でこれよく洋梨みたいな形って言うんだけど、極端に言うとね、洋梨、うん、
あー確かに洋梨は上の方ちょっと尖ってて下の方はへこんでるから、
うん、そう、
うーん
っていうのが一応分かってて、まあ、だからまん丸じゃなくて、まあ、ちょっと地球って歪んでるということなんですよね。
じゃあ対称じゃないっていうのは、うん、地球の中心から北極の距離の方が、うん、地球の中心から南極の距離よりも長いっていう意味で、
そう、
対称じゃないんだ。
そうそうそう、
うーん
っていうのもあるし、まあその赤道もちょっと伸びてると、
うんうんうん、
っていうので、まあ、結構歪んでるみたいな感じだよね。
ちなみに赤道はどれぐらい伸びてんの？
赤道はどんぐらい歪んでるかっていうと、北極から南極まで結んだ直径よりも赤道のとこの直径の方が 42km 長い。
うーん、
さっきの何十メートルとかいうどころじゃないぐらい、
うんうん、
ある意味横長って感じだね。
うーん、
まあっていうサイズっていうことだけ考えても、まあ、現代になってやっとそう細かい地球の形が分かるようになってると、
はい、
でそれも衛星の観測で分かったりしてるってことだね。
うんうんうん、
で、まあ、今の大きさっていう 全体のざっくりした話だったけど、
うん、
まあそれに限らず例えば天気予報でよく見る雲の動きどうなってるかとか、
うんうん、
温度がどうなってるかとか、
あ、温度もわかるんだ。
温度もわかる。あとはそもそも人工衛星ができる前までに世界の地図って作られてるけど、
うん、
それって本当に合ってるのとか、
あ、確かにね。
っていうのはもう全部衛星がないと答え合わせできない状態なんですよ。
そうですね。
そう。なんでちょっとそこに至るまでの話が結構面白いんで、
うん、
ちょっとその話したいんですけど、
はい。
まずね、これ衛星を宇宙に飛ばさなきゃいけないじゃないですか。
うん。
これ大変だよね。
そうだね。一番初めの衛星とかっていつできたんだろうね。その時は多分かなり大変だったのかな。
うん。
なんか今だったらさ、
うんうん、ま
あ、なんか結構人工衛星っていっぱいあるみたいなイメージがなんとなくあるけど、
うんうん、
簡単にあるようなイメージだけど、
うん、まあ簡単かどうかは微妙だけどまあまあ、なんかあの民間企業がね最近だともう衛星飛ばしたりとかニュースになってますよね、
うんうん、
で一応なんか人間の宇宙開発って今フェーズ3って言われてて、
知らなかった。
フェーズ1、
うん、
これは、すごい有名な、アポロ11号。
うんうんうんうん、
これ、1969年ですけど、
うん、
アポロ11号が月に行ったっていう。
うんうん、
これが一つ、大きい宇宙開発のフェーズ1、ここまでが。
その時、人工衛星ってあったのかな？
この時も、衛星はちょこちょこ飛ばされてる。
うん、
で、まあ、とりあえず今、全体像の話するけど、
うん、
で、そのフェーズ1の時は、冷戦中でアメリカとソ連が競うように、宇宙開発してましたよっていう話があって、うんうんうん、でそのフェーズ2がそこからスペースシャトルを飛ばして宇宙に行けますとか、
うん、
国際宇宙ステーションみたいな、
うんうん、
ちゃんと滞在できる衛星を作ります、
はい、
みたいな。で今がそこからさらに国のプロジェクトじゃなくて民間も参入してどんどん商業化するっていうのが今フェーズ3らしい、
うん、
で実際に地球を観測する衛星を作るっていうのはだからフェーズ1に相当するわけよね最初は。
あ、フェーズ1なんだ。
うん。で、これがね、アポロ11号の9年前。
うんうん。
1960年。
うん。
これがアメリカが打ち上げた初めての地球を見る衛星。タイロス1号っていうのが宇宙に行ってるんですよ。
ん？地球を見る衛星っていうことは、
うん、
それ以外の目的での衛星はあったってこと？
あ、ね、なんかどっかに飛ばすだけみたいなやつはあったんじゃないかな。
あー、なるほどね。
そう、実際にくるくる回るだけじゃなくて宇宙に飛ばして帰ってこないやつとか、
うんうんうん、
人工衛星も基本的にはその帰ってこないんだけど、
うん、
でその中でやっと地球の周りをくるくるちゃんと回って地球を初めてカメラで撮影したっていう、それがタイロス1号っていう人工衛星なの、
うんうん、
でこの時はもう普通に僕たちのカメラと一緒の可視光を見るカメラを搭載して、
うん、
もうまずは地球を撮影できるのかっていう、
うんうん、
のでこれ飛ばされてんだけど、で78日間だけそのカメラちゃんと動いてて、
うん、
2万2000枚ぐらい写真を撮影して地球へ送ったっていう衛星なのこれ、これすごいことで、
うん、
初めて宇宙から見た地球の写真撮れたぞっていう、
うんうんうん、確かに初めてだったら感動でかいだろうね、うん、
いやそうだよね、
うん、
ちゃんと丸いし、
うん、青いしみたいな、
青いし、まあ、うん、色ついてたのかな、この時ちょっと白黒だったかもしれないけど、
ああ確かにね、
あとやっぱね、ほぼ雲だったらしいけど、見えてる。この時とかもう、一枚何円すんだろうな、この写真っていう。
うんうん、
で、当時から、まあ、雲の動きとかを終えたんで、その、ハリケーンとか、
うん、
で、その進路がどう動いてるかとかも宇宙から見ることに成功してる。
なるほど、なるほど。うん、じゃちゃんと実用にも使われてたんだ。
そうそうそう。まあ結局、半年も経たずして、だから2、3ヶ月ぐらいで電子機器が故障して、
うん、
もうぶっ壊れちゃったんだけど。
うん、
でそれが最初にあって、でそこから本格的に地球を観測する衛星として開発されたのがランドサットっていう、
うん、
これ人工衛星なのね、ランドサット計画っていうのがあって、これがね Google Earth につながっていくんだよね。
おお、えっていうことは、うん、もう民間がやってる？
いやこれはね NASA がやってんだけど、
うんうん、
まあ、まだだから国のプロジェクトとしてやられてて最初は、
うんうん、これもフェーズ1、
これまだフェーズ、あ違う、これフェーズ2、
フェーズ
2アポロ計画の、でもね3年後だね、1972年、
うんうん、あれフェーズ2なんだっけ、もう一回、
フェーズ2は、まあ、アポロ以降ですね、
アポロ以降か、
うん、まあ、国がたくさん人工衛星飛ばしたりして宇宙開発が発展してっていうのがフェーズ2、
うんうん、 なるほどね。
で、1972年に打ち上げられたのが NASA の地球観測衛星のランドサット1号、
うん、
ここからもう地球を見るっていうこのランドサット計画というのがあるんだけど、これもう今までずっと続いてる。これは
お、そうなんだ。
うん、でもう当時最先端のセンサーとかを搭載しまくってる衛星なんだよね。
うんうん、
あのさっきのカメラ撮るだけじゃなくて近赤外線で見るとか、
うんうんうん、
あの放射線測定してみるとか、うんうん、そういうのをいろいろデータとして集めて地上に送るっていう機能を持ってる。
うーん、
このランドサット1号、
はいはい、
まあ、当たり前なんだけどそのカメラの性能とかもめっちゃ上がってくるよね、ここから、
うんうん、
僕らの生活もそうですけど。
そうだね、そう、もう如実に現れてますよね、私たちの生活でも。
うん、あのなんか白黒写真みたいなやつからさ、
うん、
どんどんあのいいデジカメできてとかそういう感じの流れだと思うんだけど、
うんうん、
まあ、宇宙の開発もまさにその新しいやつがどんどん使われていく流れで、でこのランドサット1号って、まあ、くるくる回って地球を見ながらねずっと写真撮影していくんですけど、
うん、
カナダの近くでなんか変な場所あるなっていうのが初めて分かったらしいの。海の上に、
うん、
なんか妙に光を反射する場所がある。地図上は何もないはずなのに、
うんうんうん、
で調べてみたら島あったらしくて、
ほうほうほう、
これランドサット島っていう名前つけられてます。
え、光を反射するっていうのはどういうことだったの？
あの海って赤外線結構吸収するよね、
うんうん、
だけど陸だと反射してくると、
うん、
っていうのがそのカメラのその1ピクセルとかの単位でわかるらしくて、でそのピクセルをあのよくよく調べてみるとこれはどうやら島があるぞって、
あーなるほど、
分かったと。
じゃあ大陸とかも割と反射してて、うん、まあこれ大陸だなってわかるけど、
うん、
その島がある場所は、うん、まあ、海のはずだから反射とかないはずなのに、
うん、
なぜか反射していってで調べたら、
うん、
島があったっていうことだね。
そこも誰も見つけてなかった島なの。
人住んでんの？
いや住んでないよ住んでるわけないだろもうなんか無人島よね、無人島が衛星から見つかったぞっていう。
ああ、でもそれなりにでかい無人島なんだろうね。じゃあ、
うん、いやそんなでっかくないかな。
あ、でっかくないの。
うん、大きくはなかったはず。
うーん、
まあ、大きかったら見つかってんじゃん普通に、あの海航海したりしてたら。
うんうんうん、
だけどまあそれ見つかって、でそれちゃんとカナダのその近くにある島だったんで、カナダの領域だからそれでちょっと広がったらしいよ、その島があった
そうなんだ。
そうみたいなねのがあったりとか、
うん、
でやっぱりその地球全体を見ることで初めて分かること、その島見つかるって結構すごい発見だからさ、
うんうんうん、
とかも、まあ、このランドサット1号でやられてたりとか、
うんうん、
して、で、まあ、この1号から今8号までできてるんですけど、
おお、
でどんどんどんどん改良加えてまた宇宙に飛ばしてっていうのを繰り返してね、今までずっと。
8号か。でも1970年ぐらいから始まったんだよね。もう今は。
そう、もう今50年ぐらい
やってる、ね、50年ぐらいだけど、
うん、
それで8号なんだ。
そうだね、まあやっぱね1個作るのめちゃくちゃ大変だと思うよこれ。
うん、
いくらかわかんないけど
うんうん、うん、
そんなねバンバンロケット飛ばせないしね、
うんうん、
でまあ1号とかはやっぱりその宇宙にずっとあると太陽光によってあのもうおかしくなっちゃって壊れたりしてるんだけど、
うん、
でまた新しいやつ飛ばしてって繰り返してるね。で実はこれ日本の宇宙開発もこのランドサット計画めちゃくちゃ絡んでて、これ日本のあの JAXA ですね、
うん、
あると思うんですけど、これアポロ11号が月に到達した時に作られてるのが JAXA なんですけど、宇宙開発事業団ってやつかな、今でいう JAXA で、これ当時日本って全然宇宙開発のノウハウはないわけよね、
うん、
だってやったことないし、
うんうん、
ですっごい大変だったみたいで、僕その当時の JAXA の人のインタビューとかも見たんですけど、
うん、
もうアメリカ出張行って、でもアメリカの人 その NASA とかを見学させてもらって、
うんうん、
ひたすらそれを覚えて頭に入れてメモって持ち帰って、もう見よう見まねで最初人工衛星作ってたらしい。
うん、いやまあでもそうなるよね。
うん、
逆にでもそこで覚えたものを持ち帰って作ってたんだ。なんか人とか派遣してもらって作った方が早そうだけど、う
ん、いやでもまあ日本で作りたいんだったらもう日本人が覚えに行くしかないんじゃないか。
どうなんだろうね、初めだけ教えてもらって、
うん、
で一緒に作ってそれから日本で作ったらいいのにって思うけど、
まあなかなか、いやそういう人もいたかもしれないけど、
うん、いそう。
でも結構頻繁に NASA とか行ってたらしいよ。
まあ必要だろうね、
うん、で帰ってきた人が主導して、
うん、
人工衛星作ったりとかしてて、
うん、
でまあだからいろいろ関係性はあって、でさっき言ったランドサット号、これ2号とか3号とか飛ばされるんですけど、
う
で、その時に日本でもその基地を置いてランドサット号のデータ受信する場所を作りませんかっていうのがアメリカ側から話があって、でそれが1978年に埼玉に地球観測センターってやつができてんだけど、そこでランドサット号のデータを受け取るっていうのが初めて始まってる日本の中で。
なんかさ、普通にさ聞いたら、地球観測センターって何って思うやん。なんか宇宙観測センターじゃないの、まあ、って思うけど、
確かにね。
でもそっか、あの地球を観察しているランドサット号のデータを受け取る場所だから地球観測センターなのね。
そう、そうそうそう。確かに地球にある地球観測センターなんやねんって感じする
ね。うん、埼玉にある。
埼玉にある。これ今もあるね。
うん。
で、まあその後の時代で実際に日本も人工衛星作れるようになって飛ばしてとかやってんだけど、
うんうん。
まあ日本の話そんなしないけど、まあだから日本の人工衛星はやっぱ日本のデータをしっかり重点的に集めるっていう役割を持ってて、東日本大震災起きた時とか、
はいはい、
どこまで水が来てるとか、そういうデータも日本の人工衛星がデータ取ったりとかしてたり、そういう災害にも役立ってるっていうのはあるんですよね、うんうん、側面として。まあ、とりあえずだから人工衛星は飛ばせましたと。
うん、
でその後、まあ、分かりやすくやっぱ写真撮って送られてきますと地球に、
うんうん、
それどう使うっていうのって結構大事だと思わないですか。
そうだね。
だってある意味世界一高級な写真ですよこれ、
うん、
これ誰でも使えるのかっていう。
その写真の精度にもよる気がするな。なんか最新のものってどれぐらいこう拡大して見えるんだろう。なんかあまりにもさ、
うん、
こう人がもう特定できるほどの写真じゃないと思うけど、そういうのだったら
人前は無理じゃないかな、うん、
そういうのだったらあまりみんな使わない方が良いと思うし、
うん、まあでもさ、その森がどうなってますかとかさ、
うん、
街がどうなってますかとかは結構解像度今高く見れるようになってるというか、まあ、それこそ Google マップとか見たらね、
うん、
結構見えるわけじゃないですか。
今どれぐらい見えるの？ Google マップで見えてるぐらい見えるのかな？
どれぐらい？いや、もっと見えるかもしれないけど。
うん。
まあ、でも建物単位では分かると思うけどね。
まあ、分かりそうだよね。
まあ、今になって僕たちって当たり前のように無料でその地球の写真とか画像とか見れたりするわけですけど。
はい。
当時はそうじゃなかったと。
うん。
だってさ、そんなさ、何億円とかかけて宇宙に飛ばしてるわけですよ、人工衛星。
うんうん、
ただでデータ全部配りますかっていう話がすごいあって、
ね、
でこれ1990年代ぐらいから、まあ、そのランドサット号の計画って今度国からちょっとずつ一部民間企業とかに任されたりし始めるんだけど、
うん、
まあ、開発継続していくのも大変なんでね、商業化してお金集めてやらないとやっぱり大変だということなんですけど、この時写真1枚600万円、誰が買えるんだっていう。これしかも1枚だけじゃ何もできないからね、正直。
そうだよね。なんか連続してどういう風に変化してるとかそういうのも見たいんだもんね。そしたら1枚だけじゃ全然足りないね。
そうだしさ、その数日後とかになったらまた違う写真になってるわけじゃないですか。
あ、
だって
動
いてるわけだ
ね。スナップショットなのか、現在の1枚の写真もらうのに600万円したってことね。
そうで、また衛星がちょっと動いて地球とか、まあ雲の動きとかも当然変わるけど、
うん、
それまた1枚写真撮ってっていうのがもうブワーっていっぱい写真撮られるわけですけど、
うんうんうん、
それが1枚600万円ぐらいするの、
うんうん、
なんかとんでもない値段じゃん、
うん、
ってなってこれ誰が買えるんだってなるんだけど、でそっから一応その政府がもうちょっと利用しやすくしようっていうので100万円切るぐらいにはなるんだけど、
うん、
それでも地球全体のデータを買おうとしたらもうとんでもない価格になっちゃうんで、
うんうん、
なかなか買える人いなかったと
だろうね、
うん、言われていて、ね、これすごいねずっと議論されてたらしいよ。だってめちゃくちゃいいデータ揃ってるのに、
うん、
使える人がもうあまりに限られすぎてると、
うん、
これはどうなんだっていう議論がずっと2000年入ってからもされてたみたいで、
はいはい、
で2008年になってようやくこのデータを公開しますってなった。
うん、それはランドサック号だっけ、
ランドサット号、
ランドサット号のこれまでの写真一気に公開っていうこと、
うん、そう、
うん、
これ無料でデータを公開することにしたっていう、
うんうんうん、
だからそれ以前はもう誰でも見れるわけじゃなかったと、
うん、
いうことなんですよね。
でも結構最近だね、2008年って。
そう、結構最近ですよね。
うん、そっか、それまでは人工衛星の写真手に入らなかったんだ。
うん、もう、まあ、研究用のデータ、
うん、
言ったら地球全体のデータとか普段あまり普通の人はさ別に画像として見れれば OK って感じだけど、
うんうんうん、
例えばそのそれこそ赤外線のデータも入ってますとか、
うん、
その細かいデータっていうのはなかなか公開されてなかったと。
う
いうことらしいんだよね。でその2年後、2010年、
はい、
ここで Google が出てくる。
お
この公開されたランドサット号の大量のデータを解析するそのクラウドコンピューティングのシステムを Google が作ったの。
うん、
これ Google Earth Engine っていうやつで、大量の画像データを処理してちゃんと地球っぽく見せて、ズームしたりして細かく見えるとか、まあ本当に今の Google マップの感覚ですよね、
うん、
っていうのを処理するシステムを Google は作った。
すげえ。
でもだからいきなり地球全体を今もう分析できる研究とかもそれで一気にできるようになるっていうのが出てきたと、
うん、
だからかなりね世界変わった感じだと思いますよここで、
うん、じゃあランドサットがこれまでの写真を一気に公開して、
うん、
だけどそれってそれだけじゃ使えないから、うん、Google が使えるようなシステムを作って、うん、でそれを研究者の人たちがじゃあ使うようになった。
そう研究者の人も使えるし、
うん、
民間の人も使えるし。
民間の人が使えるっていうのは Google マップで、
まあ分かりやすいのは Google マップとかね。
なんかさあの Google マップ以外にもさ地図アプリとかいっぱいあんじゃん。
うんうん、
それも全て Google が作ったそのシステムを元に作られてるのかな。じゃあ
いや今はね例えば Apple とかの地図アプリはまた別なんじゃなかったかな。まあでも元のデータは人工衛星が取ってるデータだから一緒かもしれないけど、それをどう解析するかとか。
まあ Google がとりあえず一番初めに作ったんだ。
そう Google がね最初。
うーん
でもうこれがすごくて、例えば観測自体は1980年代ぐらいからずっと2010年ぐらいまでやられてるわけじゃないですか。
うん、
もうそれのタイムラプスみたいな形で、うん、時期ごとにこの地域はこうやって変化してますみたいなデータとかも全部解析して公開してるね。
うんうんうん、この地域がどう変化してますっていうのは、例えばその森が減ってますとかそういう意味で。
そう例えばアフリカのこの地域は、
うん、
1980年代はもう完全に森だったけど、
うん、
もう今は農業とかで農地が開拓されて全然もう違う土地になってるとか、
うん、
そういうのが見れるようになったよね。
そっかそっか。じゃあその地域の発展の歴史みたいなのも見れるようになるんだ、
うん、そう、
うん、
でもうこの Google がもう処理しまくった画像って、その2008年より昔のその高い高い言われてた画像の価格あるじゃないですか、
うん、
それで換算してももう1000億円以上に相当するも画像をもう処理しまくって、
うん、
あのちゃんとデータとして扱えるようにまとめたっていう感じみたいなね。
いや
100万時間以上計算したらしいよその、俺もよくわかんないけど、6万6000台のコンピューターで100万時間計算して、
うん、
そういう Google マップのエンジンみたいなのを作ったって言ってて、
100万時間って何年だ。
どういうことだと思う。
100万時間100万時間って何年。
並行してたと思うけどね、その
ああ、延べ100万時間ってこと。
延べ100万時間ってことだと思う。114年だよ100万時間って
114年を660万台のコンピューターで割ればいいんか。
6万6000。
6万6千のコンビ、1年もかかんない。
そうね計算自体は、
うん、すごいね。1年でじゃあ作っちゃったんだ。
で2008年に公開しますって言って、
うん、
そっから2年でさっき言った Google のエンジン出てるんで、
すご
い、とんでもないスピードなんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、この実際 Google が公開したデータによって本当に地球規模で森林が今どれぐらい減ってますとか、
うん、
海がこの地域どれぐらい侵食してきてますとか、
うんうんうん、
そういうのがものすごいよくわかるようになったと。でこれすごい地球環境を考えるにあたって大事だなと思って、この変化って。
そうだね。うん、Google の働きすごいわ、
うん、だってさ、うん、僕らって正直最初にも言ったけど今地球がどうなってるかってわかんないんで、
うんうんうん、
だけどそれが見えるようになるっていうのはもうなんか動かぬ証拠みたいな感じになるじゃん。
そうだね。しかも今だけじゃなくって、
うん、
過去のことも分かるのもね、すごいよね。
そうそう、うん、過去のやつ分かるの大事よね。もともとこうなってたっていうのがないとその変化が分かんないから、
うんうんうんうん、
それが分かるっていうのはすごい変化だなっていう、
うんうんうん、
で一応ねもう今違法な森林伐採がないかとかも、
うん、
そういう衛星データ使ったらもう分かっちゃうから、
うんうんうん、
それ取り締まったりもしてるみたい。
北朝鮮とか中国のウイグル自治区とかさ、そういうのも衛星で見てたりしたよね。なんか どうなってるかみたいな。
あー、まあでもなんかその軍事的に公開できないところはモザイクかかったりしてるけどな。
うん、
黒塗りになってるとこ結構あったはず、確か Google マップでも。
あー、いや私たちは見れないけどさ、
うん、
その政治的にその利用とか多分されてるんだよね。
うんうんうん、うん、
だからもう悪いことできないな。
そうね、外で見えるところではもう、
うん、
常に人工衛星見てますからね、僕たちのこと。
そうだね、
って考えたら悪いことできないですね。
うん、
まあ本当活用幅広くて、この衛星のデータって、
うん、
多分海のプランクトンの発生とかも観察できるらしいよ、
うん、
多分海の色変わったりするのかな、赤外線の吸収変わるとかで、そういうプランクトンがこういう地域で発生すると、その近くの地域で感染症がすごい流行るとか、
うんうん、
そういうなんか結びつきとかも分かったりするらしい。
へー、すごいね。
ちょっとすごいよね。で、いや多分さ、その辺全部連動してるじゃん、雨がどれぐらい降るかとか、
うんうんうんうん、
全部予測ができるようになってくるわけなんで、
うん、
僕らの生活に直結しますよね。
もう直結しますね、
うん、
もう Google マップどころじゃないんだね。じゃあもう相当活用の幅がある。
そうそう、僕らがなんかあのさ、 Google マップをグリグリいじくり回す時間あるじゃないですか。
うんうん、
あるよね。いやー、こう砂漠ここすげえなーみたいなさあ、ね、その疑似世界旅行みたいなやらん？
やるやるとかさ、はい、あの、うん、国際線のフライトとかでさ、今どこかなみたいなさ、
うん、
あの見るときにさ、自分の席の前のスクリーンとかでさ、なんか、あ、今ここ通ってるなとかで、ここ広げてみようみたいな感じで、うん、広げてどうなってるのかとか確認する。
あるよね、
うん、
だからそういうのも楽しいんだけど、
うん、
それ以上にやっぱ研究の材料として使うとすごいいろんなジャンルのことがわかる。
うんうん、
生物系のこと、生態系も本当にそうだし。
え、でもさ、
うん、
そのシステムを作った Google もすごいけど、
うんうん、
やっぱりそのデータの元を提供してるランドサットは、
うん、
じゃあすごく貴重な情報を提供してるんだね。
そうそうそう、
しかも無料 で、だったらさ、
うん、
お金とかってどうしてるんだろう。そんだけ貴重なデータ提供してて無償で配ってて、なんかどこから収入得てる？
基本国だと思うけどね。
アメリカ？
アメリカ。NASA だね。だから NASA が運営してるから、お金はやっぱそこが出してる。
うんうんうん。まあ、そのデータをさ、世界中の私たちが使ってるわけだけどさ、
うんうん、
使わせていただいていいんですかっていう感じだけど。
まあ確かにね。
さすがに、なんだろう、アメリカ以外の人たちが研究目的で使うときにはそれなりにお金払ったりしてんのかな。
ああ、研究利用だとそれはかかってるかもしれない。いやちょっとそんなに詳しくわかんないけど、さすがにその研究で使うレベルのすごい高解像度なデータとか、
うん、
っていうのはまあ共同研究しましょうとかはあるかもしれないけどね。
うん、
完全無償ではないと思う。
だよね。
うん、でもともとそのなんでそれをやるのかって辿ってったら、アメリカ的には多分軍事目的とか、
うんうんうん、
そういうのがあるだろうし、国を守るためにそういう衛星を使うとかのとこに多分行き着いてんじゃないかなと思うんだけど、
うんうんうんうん、
だからそういうお金だから全部公開してるかも分かんないしね。
そうだね、
うん、っていうのはあると思う。
うん、
でこれ今2021年とかに、
うん、
まあ、そのタイムラプスをGoogle Earth 上で簡単に見れるようなウェブサイトとか今出てて、
うん、
もうそれもね、これポッドキャストで言うことかわかんないけど、まあ、ぜひね、うん、見てみてほしいね。実際すごく綺麗。
見たことない。
そうだし、なんかね、ゲーム見てるみたい。ゲームでさ、あの街がわーっと発展してったりするような、
うんうんうん、
あったりするじゃん。ゲームじゃなくても、うん、映画でも、
うん、
あれがねリアルでは起きてるなっていうのが見れる。
それ真上から見たののタイムラプス見えるってこと？それとも
真上、斜めからでも
見える。斜めかな。で、その単位はさ、町単位みたいな感じで見えるの？
町単位とかで見える。
へー、すごい。見たいな。
あの、上海の街がうわーって一気にでっかくなってる様子とか。
それは Google Earth っていう風に検索したら見れるんですか？
見れるし、うん、それもね、まとめてくれてる YouTube の動画とかもある。タイムラプスの、まあそれちょっと貼っとこうかなと思うけど、
うんうん、見てみる。
やっぱね、街の発展とか、まあそれこそその森林の変化とか、いろんな着眼点からまとめてくれてんだけど、面白いっすよ、やっぱ見んの。
うん、絶対面白いだろうね。
うん、だし、あのよく見る氷がさ、あのわーって崩れ去ってって温暖化やばいみたいなさ、ニュースとかあるじゃん。
うん、うん、うん、
でも実際それ本当に起きてんのっていうのも、
うん、
それ見たらわかるからさ、
うん、
で氷がめっちゃ減ってってる様子とかも見えるよね。
うーん、
あ、確かに氷溶けてんなみたいな、
うんうんうん、
っていうのが、なんだろうな、データとしてさ、多分数値とかは出てくるわけじゃん、
うん、
何平方キロメートルの例えば氷が減ってますとか、うん、っていうより全然わかりやすいから。
そうだね、うん、もうビジュアル的に分かったら、ね、またそれはそれで見る方の感覚も違うよね。
そうそうっていうね、すごい面白いことまで今見える現代に生まれてよかったっていう話ですね。
そうだね、うん、
正直それは結構最近ね、ここだから20年以内、ここ10年ぐらいかでそういった変化が起きてるんですよね。
うん、
まあだからそれを、まあ、あとは見る側がどう扱うかっていうことな気がしていて、
うん、
今見れる状態になったんで、僕たちがそれをどう考えてどう捉えるのかっていうのが多分必要になるんだろうなと、うん、で研究者はそれをうまくまた使って、今地球に何が起きてるのかっていうのをまず知らないと環境問題を議論することもできないと思うんで、
うんうん、
これすごい大事なことだなと、地球にとってすごい大事なことだなと、
そうですね、
思ったっていう話ですね。
はい、
っていう感じですけど、どうですか今回こんな話でしたけど。
いやーすごいね。Google Earth 見てみますわ。
Google Earth 面白いよねやっぱり。
うん、いや見たことないから分からんけど。
え、見たことない。Google マップはあるけど Earth はない。
ない。
地球くるくる回すみたいな、なんか昔よくやってたけど。はい、って感じでしたけど、まあ、今回地球を僕たちはどうやって見てきたのか、
うんうん、
まあ、人工衛星の話とかいろいろしてきましたけど、
うん、
まあね、ぜひ気になった人は見てみてください。
見てみます。
ただのなんか Google Earth の宣伝みたいになっちゃった最後。
まあね、 Google Earth だけじゃなくて、この人工衛星のさ変遷とか、うん、そういうのも知れて面白かった。
うんうんうん。で今日本もね宇宙開発頑張ってるんで、
う
ん、
そうですね、
ぜひ調べてみてほしいですね。
うんうん、
はい
はい、
っていう感じで、まあ、サイエントークは毎週こういう科学のおしゃべりをしています。まあ、あのシーズン1で昔の地球の外周を予測した人の話とか、あの昔のやつでもねちょっとリンクしてるところとかもあるんで、
うんうん、
まあ正直昔すぎてあんまり聞いてほしくはないんですけど。まあまあ よければ
概要欄に貼っとく。
貼っときます。
うん、
あと一応お知らせが、これが出る週かな、あの4月13日の夜、
うん、
僕たち3周年になります。4月で、
はい、
なんで YouTube で生配信やりますんで、
うん、ポッドキャストの3周年だよね。
ポッドキャストの3周年、
うん、
YouTube はね正直いつ始めたかをもう忘れちゃった。
うん、いやなんか僕たち3周年になりますってなんか、
うん、
カップルの3周年かと思う人がいないかなって思って。
いないだろ。いないだろそれ。誰が気にすんだよそれ。
いやだからそれはちょっと明確にしておこうと思って、ね、ポッドキャストの3周年です。
いやポッドキャスト決まってんじゃん。
わかんないよ。
あ、そう、うん、うん、まあまあで一応ね年一でライブ配信するのがちょっと恒例なのか分かんないですけど、
うん、
今回3回目です、
うん、
年一の機会なんで、まあ、よければねリアタイしてください。
はい、お願いします。リアルタイム
で、はい
はい
はい、ということでまた次回ありがとうございました。
ありがとうございました。